こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングコミュニケーションです。アシックスのランニングシューズの事例を取り上げて、マーケティングに学べることを見ていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回見ていきたいのは、アシックスのランニングシューズのゲルカヤノです。ゲルカヤノは1993年に登場して以来30年近く続いているロングセラーです。日経新聞にゲルカヤノについて書かれた記事がありました。1993年の発売した当初には高い機能性をどう伝えるのかという課題があったんです。消費者にゲルカヤノの機能が十分に伝わっていないというのが解決すべき問題でした。で、記事からその部分ですね、一部抜粋して引用します。シックスのランニング用シューズ、ゲルカヤノは、初心者ランナー向けに完走の喜びを身近にという考えで作られたシューズだ。1993年に発売して以降、毎年進化を続けてきたゲルカヤノは、2021年発売のモデルで28代目になった。ゲルカヤノが生まれたのは1993年。アメリカ向けランニングシューズのフラグシップモデルとして当時の最新技術が詰め込まれた。アシックスはそれ以前にも高機能シューズを販売していたが、なかなか伸び悩んでいた。初代の開発責任者である茅野俊一さんはデザインなどがシンプルで目立たなかったと振り返る。機能性では評価される一方、アメリカの客からはアシックスの良さは履かないとわからないという声も上がっていた。はい、以上が日経の2022年6月17日の記事からの引用でした。まあ、そこでゲルカヤノは何をしたかというと、デザインで最下を図ったんです。この部分、記事から見ていきましょう。売り場で目立つ、当時としては珍しいデザインにしようと、硬くて動きも軽やかなクワ型をモチーフに制作。当時の高機能シューズはデザインまで注力したものが少なかった中、街で履くスニーカーのようなデザインのシューズが誕生した。ゲルという名前とカヤノさんの名前を取ってゲルカヤノと命名された。はい、以上が記事からです。ゲルカヤノのターニングポイントになったのは、機能性を8つの項目で整理をし、数字によって高い機能性を示したことなんです。記事からまた見ていきましょう。それでも発売直後からヒットしたわけではなかった。転機となったのは6代目のシューズ。アシックススポーツ工学研究所、ISS が製作に関わった時だ。ISS はクッション性、安定性など靴の8つの特徴を8大機能と定義し、それぞれの機能について数値化を目指していた。ISS が製造に加わることで、クッション性が 3% 向上といったように、前のモデルと比較できるようになり、このことがプロモーションに役立った。顧客にとって前年のモデルとの違いが分かりやすくなり、5代目から7代目にかけて生産数が増加していった。その後はアシックスの顔としてアメリカだけではなく、ヨーロッパや日本でも人気のモデルとなってきた。10代目では ISS の研究成果がシューズの底の部分だけではなく、上部にも取り入れられ、フィット性が向上した。はい、以上が記事からでした。ゲルカヤノのこの事例から学べるのは、お客さんに伝えることの重要性なんです。アシックスは、シューズの見た目のデザインを斬新なものに変更したり、研究所と協力して機能性を数値化するなど、あの手この手で機能性の良さというのを伝えようとしたんです。一般的な話として、どんなに良い商品でもその良さをお客さんに知ってもらわなければ手に取ってもらえず、買ってもらえないんですよね。まあ、そこで自社商品、サービスの特徴やお客さんへのベネフィットを伝えようとするわけですが、自分たちは伝えたと思っても、相手には伝わっているとは限りません。コミュニケーションにおいては、言う側の伝えたと言われた側の伝わったは決して同じではないんです。自社商品は良いのになぜか売れないのをお客さんは分かっていないからだと、相手に原因を押し付けて伝わっていないことを他責にしていないのか、これが今回考えさせられたことなんですね。アシックスのゲルカヤノのように数字を見せて客観性を示したりとか、時には目立つパッケージデザインや売り場にして人を引きつけるなど、伝えることに貪欲になっているのかというのは、改めて自分自身にこれからも問いかけたいことだなと、今回のゲルカヤノから こう伝えたと伝わったの違いですね。この部分考えさせられました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。